皆さんこんにちは。 NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラム、通称 NSP 事務局の樋口恵子です。この番組は NSP の理事幹事の皆さんと一緒に NSP の最新情報や各研究会の活動について、そして時には理事幹事の皆さんのプライベートについてなど NSP の魅力をたっぷりとお届けします。それではお聞きください。今日は、市計画研究会担当で平成16年10月23日に中越大震災を経験された樋口理事と一緒にお送りします。今回のテーマは東関東大震災についてです。樋口理事、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、それでは3月11日は、どこで地震に遭われましたでしょうか。
実はですね、私、はい、自分の母校であります白丸小学校の6年生の卒業生に対するお話をするために、
はい、
学校の校長先生の応接室で地震に遭いました。
はい、
随分揺れが大きくて長かったんで、震源地がどこかなどこかなというふうに思ってたところです。
はい、
そんなところで、経験をしました。
はい、震災から今日で10日間が過ぎてしまいましたが、その後どのように対応されていますでしょうか。
テレビを見たりですね、
はい、
インターネットを見たり、させていただいてましたけど、
はい、
あのつまみには驚いたというか、
はい、
自然の水の力の凄さには本当に驚いてですね、
はい、
想像を絶するということを飛び越えてしまったような、
はい、
映像を見てですね、
はい、
本日に至っています。
はい、
実はその11日の日も大変だったんですけれど、
はい、
3月12日の朝方ですね、
はい、
午前4時に、実は地震がありましてですね、
はい、
目覚めたんですけれども、
はい、
まあ、即テレビに釘付けになりまして、
はい、
まあ、正直なところ少し時間を置いて動く方がいいと思いましたので、
はい、
私の今の会社でありますベンチャーラボの山中社長にですね、午前5時に電話で社長を、まあ、起こしたというか、
はい、
叩き起こしたという状況であります。
はい、
と言いますのはですね、3月の14日の月曜日から、地元のものづくり産業に対するヒアリング調査がありまして、
はい、
まあ、それは延期せざるを得ないなっていう直感が、
はい、
この4時の地震で働きました。
はい、
と言いますのは、私の前回の中越地震からの経験からですね、
はい、
この地震の強さだと昨日の状況を見たりすると、これ3月12日13日の2日間では収まる状況にはないなという判断からですね、
はい、
そういう行動を取ったというのが現実なところであります。
はい、
で合わせて3月12日の日のですね、午後12時17分でNSP のオールメールでですね、
はい、
近未来のために情報共有をということで、大変失礼ながら、
はい、
経験値から皆様に呼びかけさせていただいた、通りでございます。
はい、
その後はもう大破壊というか、大きな地震、震度7の地震プラス、
はい、
大きな津波プラス福島原発という大破壊が連続して連鎖して起きておりましたの で、
そ う、 です、ね、
まあ、そういう面では、はい、テレビとかネットとかを見ていてですね、見たり聞いたりしていまして、
はい、
私の当時の中越地震の時、あるいは中越沖地震の時と重なってですね、
はい、
正直なところいろんな方々インタビューに答えてるのを聞いたり見たりしてますと、
はい、
まあ、正直涙が出て止まらないという状況が何回か実はありました。
はい、
そんな中で、私自身が何ができるかということなんですけれど、友人も宮城にも福島にも、
はい、
岩手にも秋田にもおりましたので、
はい、
まあ、連絡も控えておりましたけれど、
はい、
連絡の取れたところについては、私が経験いたしました中越地震の震度7余震840回よということでですね、
はい、
地震発生後のその時の対応、何やったかということをチェックリストとして、
はい、
まあ、円グラフにか 円のフローにしたものがありましたので、
はい、
急遽データを取り出しまして、
はい、
メールで送らせていただきました。
はい、
ライフラインインフラに関するチェック、
はい、
あるいは産業界企業に対するチェック、
はい、
それから一番大切な市民生活社員への対応のチェックということで、
はい、
全部で31項目からなる チェックリストなんですけど、
はい、
このペーパー1枚を送っただけでもありがとうというメールの返信をいただいたということはですね、うん、
はい、
自分としても良かったなっていうちょっとほっとした気持ちも実はあります。
はい、はい、それでは、今これからやるべきことと考えますと何だと思いますか？
まあ、実はいろんな全区の方々あるいは世界の方々がご心配されて、
はい、
被災地に対するメッセージやら、支援物資やら義援金やらいろんな動きが出てるわけでありますけど、
はい、
まあ、今回の大きな地震、津波、原発についてはですね、
はい、
まあ、正直なところ現地入りした私の友人たちの情報では、
はい、
とにかくガソリンがない、
そうですね、
油がないと、
はい、
この車社会の中では救援もできないという状況が、
はい、
まあ、生命にも関わってくる状況になってる、なってるわけでありますので、はい、まあ、本当に大変な状況なんだなというふうに思っていたところであります、
はい、
まあ、そんな中でですね、私の友人の NPO の地域循環ネットの金子理事長の提唱なんですけれども、
はい、
まずエネルギーに関することでありますが、
はい、
節電をする、
節電、
はい、それから節油、ガソリンを節約する、灯油を節約するという節油、
はい、
それから最後は節水をする、水を節約するという、
はい、
この3つをですね、
はい、
提唱しておりまして、
はい、
節電、節油、節水であります、
はい、
でこれを自分たちの生活の中で対前月比と比較をしてですね、はい、前月と比較をしてもしその差額が出た場合については、
はい、
1000円でも500円でも2000円でもいいからそれを被災地向けの義援金に回しておくろうよというキャンペーンというか提唱を始められました、
はい、
私は非常にこれは頭が下がる行為だなというふうに思っておりまして、
はい、
まあ、このことは NSP で提唱しております総合特区、
はい、
戦略的低エネルギー社会への実現と、はい、いうことがあるわけですが、
はい、
その一つの見本ではないかなと、
そうです
ね、一つの目標ではないかなというふうに感じているところでありますので、
はい、
まあ、そういう面では私もこのことについてはみんなに PR していきたいなとこう思っているところであります、
はい、
まあ、それから連絡を取れない方々もいるわけですけれども、
はい、
まあ、NSP の役員でもあります鬼沢さん、
はい、
あるいは都市計画研究会の幹事をやってもらってます三上さんからも、はい、まあ、連絡が取れましてですね、
はい、
ほっとしておりますけれど、
はい、
まあ、茨城についてもですね、地震の傷跡は非常に報道されてませんけど大きなものがありまして、
そうですね、はい、
まあ、そういう面では鬼沢さんはじめ三上さんあるいは NSP の関係した、親族の方々も、
はい、
もしかしたら大変な状況になっているかも分かりません、まあ、そういった意味では心から、まあ、お見舞い申し上げたいと思いますけれども、はい、鬼沢さん三上さん関係の皆さんからもぜひぜひね頑張っていただいて、まあ、長期戦の中で、
はい、
この震災復興を取り組んでいただきたいなというふうに、まあ、実は思っています、
はい、
まあ、それと合わせてですね、
はい、
私の方から大変失礼なんですけれど昨年11月の10日にですね、
はい、
世界銀行の前副総裁でありました西水美恵子さんをお呼びしまして、
はい、
講演会をやらせていただきました、
はい、
西水さんから実はこの震災に対する、メールを出させていただいたんですけど、
はい、
ご返事と激励のメッセージの中の一つをご紹介させていただきたいなと思っておりますので、
はい、
皆さんから お聞きいただきたいと思います、
はい、
安泰すぎた日本では危機管理は卓上のなんとかでまるで人ごとのように扱う傾向が気になっていました。原発でも大型ダムでも火力発電でも何でもまずは本気で危機管理体制を根本から見直して実践してほしいです。金融業の危機管理姿勢とエンジニアリングのそれとは根本的に異質なものでしょうが、世界銀行での姿勢は最悪の状態は人間の想像を絶する連鎖反応を必ず伴うから想定は不可能であるでした。よって危機管理の際の数値に関する鉄則は数学的に予想が可能な最悪状態の最低でも2から3倍を想定し、可能性や確率ではなく必ず起きると覚悟すべしでした。そして危機が起きた もしもの時の広報に関する鉄則が言い訳と捉えられる可能性や懸念がある言葉を発することは責任者として絶対禁止する。生命の危機を危険を顧みず現場で懸命に働く社員の皆様を思って涙が出ました。世界銀行で学んだ復興の原則は国民・住民主導が第一。中央でも地方でも政府主導では良い復興は望めないという史実がアフガンを含めて真実を語ります。東北人は忍耐強く自立精神の高い民族です。現場に信頼される民間のリーダーシップがあれば復興は大丈夫です。今はただただ迅速に人命の救助に徹すること、毎日祈り続けています、というメッセージをいただきました。本当にありがたいメッセージでした、
はい、ありがとうございます。はい、それでは、最後に NSP の会員の皆様を含めこのポッドキャストを聞きの皆様へ、樋口理事から一言お願いします。
はい、先ほども申し上げましたけど、皆さんにお願いしたいことはこの度の地震プラス津波プラス原発大事故ということにつきましては、かつて私どもが経験したことがないことであります。日本国内はもちろんのことでありますけれども、
はい、
世界地球上にとっても初めての経験ではないかと思っております、
はい、
まあ、そういう面では自分の知り得るテレビあるいはインターネットあるいはその他関係した情報を収集しながら、
はい、
自分の体で感じ取っていただき、
はい、
記憶に残していただいて、もしかの時には自分自らが行動が取れるように勉強していくことが、
ね、
はい、私としては最低限の今回我々に課せられた任務ではないかと思っております、
はい、
まあ、その上で日々どんな小さなことでもいいわけですから積み重ねていただいて、
はい、
超長期的な期間の復興支援が必要でありますので、
はい、
ぜひ皆さんからお力添えいただきたい、
はい、
またみんなと共同しながら応援をしていきたいというふうに思っております、
はい、
で最後になりますけれども、はい、私が2004年平成16年に、チームワークからいただきました、藤原先生からいただきました、
はい、
希望というハガキが手元に、はい、実はあります、
はい、
このことによって皆さんからメッセージを数多く全国の皆さんからいただきましたことは、
はい、
新たに今思い起こしただけでも身震いするぐらいに感動し勇気が湧いてまいりました、
はい、
で私は今回藤原先生の言われた希望プラス、
はい、
この大事件大破壊を勇気を持ってみんなが前向きに進んでいくということが必要ではないかと思っています、
はいはい、
希望プラス勇気、
はい、
この2つの言葉を大切にしながら私自身も自ら頑張っていきたいなとこう思っているところでありますので、
はい、
多くの皆さんからのご理解をいただければ幸いであります、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今ほどはありがとうございました。一言お伝えすることを忘れておりましたので付け加えさせていただきたいと思います。実は3月19日の日に、中越地震で、経験をしました関係者の皆さんとクライシス福島原発の対応と首都圏経済並びに地方経済の変容を語るということで懇談会をさせていただきました。趣旨につきましては今回の地震の津波の現状分析並びに福島原発に原発事故に対する今後の対応ということでございました。まあ、地震につきましてはそれぞれ、思いを持っておりましたし現地入りした皆さんとの意見交換等ございましたけれども、まあ、特に福島原発の事故に関する、市民住民の不安等が最悪の場合にはどうした方がいいのかということを語る機会を作らせていただきました。このことにつきましてはそれぞれ共通認識を持つということが大切であるということから皆さんの共通認識を得たところでありますけれども、今後 NSP の皆さんのたまり場での活動あるいは企業内での お話し合い、友人との話し合いの中でも地震プラス原発事故に対する共通認識を持つために語らうことをお勧めしたいなというふうに思っているところでありますので、お伝えすることを忘れてしまいましたので大変失礼ながら付け加えさせていただきました。ありがとうございました。